枕言葉。返信ありがとうございます。現時点であまり考えを詰めすぎず、まずは先に進んだらどうかというご意見、ごもっとものことと思われます。少し思いが先走りすぎたのかもしれません。古語帳の許容範囲の一般論への還元なども、未来へと保留して、今は肯定しすぎないで、とりあえず見つけた書籍を頼りに進んでいこうかと思います。考えてみれば、まだ第一章にすら踏み込んでいませんでした。確か序章でつまずいたようです。けれども、現代短歌の傾向を改めて眺めることができたことは、かえってよかったように思うのです。また、一般的な口語帳短歌やら、ネットでのことも、まるで知らないわけではないのですが、すべてを把握できないものの、叙述的傾向にある本質は変わらなかったり、語られずの落書きを持って、無意味なおしゃれを気取ったり、かと思えば、川柳のように、残すべき何の価値もない落書きになってしまったりと、そちらはそちらで、いろいろと問題があるらしいのです。それに今の私は、そのようなものを覗いている場合ではないと思われますので、今回こそはお叱りを受けないように、書籍の内容に移ろうかと思います。まず、比喩やら対句、倒置など、現代文でも行うような習字法は、別に、和歌の技法ではないので割愛しますが、限られた字数の中でより豊富な思いを込めようとするとき、和歌には重要な2種類の技法があります。それは、ある言葉にかかる技法と、ある言葉に2つの意味を掛け合わせる技法です。かかるもの。流れの速き川だって、流れの速きが川にかかって説明を加えているのはもちろんのことで、私たちの文脈は絶えず次の部分にかかりながら表現を行っていくものですが、特に歌全体の脈絡よりもなお、ある特定の言葉にかかって修飾を加える言葉が、習字法となって後世に残されました。全体の文脈との関わりが強くなると、独立した習字部分とは見なせなくなりますから、必然的に歌の意味と関わりなく、ある言葉にかかる定型的習字法の役割を担うことになります。1、枕言葉。もともとは釣果など叙事詩的な、あるいは詩琴のような詩文を形成するに際して、字数を整えたりするような慣用句であり、同時にかかる言葉を褒めたり、恐れたり、崇めたりするような儀式的な要素を多分に持っている言葉です。また地名について、その地を言葉で称えるようなものも多いのが特徴で、多くが5文字の言葉で、57577の5の部分に置かれて、ある名詞を修飾する慣用的表現です。その一方で、万葉集などの流星時に多用されたために、後になって慣用句となったものも多く存在し、そうしたものは、多分に本来の言葉の意味を保ったまま使用されているのです。例としては、学校でも習いますが、久方のと読んで光にかかるようなものです。2、序言葉。やはり歌全体の内容をしばしとどめつつ、ある言葉を修飾的に説明する言葉で、先の枕言葉がこれが出てきたならば次はという慣用句としての効果を最大限利用したものであるのに対して、序言葉は、ある言葉を説明する、 という効果自体を利用した習字法になっています。それがゆえに、枕言葉と同じくらいの長さのものよりも、2句にわたるもの、3句にわたるものなどが好まれ、本来の訴えたいこととの間の場面転換、情景の移り変わりを魅力的に演出するのです。例えば、これは冗談の歌ですが、夕べ見た浅間の噴火の溶岩の、と序言葉を呼んで、次の言葉にかかりながら、怒りと思えば我慢もできよう、といった具合です。意味を掛け合わせるもの。3、掛け言葉。広く考えれば、2つの意味を掛け合わせたすべての言葉が、いわば掛け言葉的であり、虫の音の響き渡るような嘆きさえ、私はなおも思い煩う、とすれば、同じ意味ではありますが、嘆きは上の句にも下の句にも関係してくるので、二重の意味を持っていると言えます。けれども、これはありきたりの言語生活にも行われるもので、改めて習字法として取り上げるまでもないのですから、習字法としての掛け言葉は、二つの異なる意味を一つの言葉の中に掛け合わせたものと考えることになります。しかも、その二つの意味は、どちらも文脈と関わりを持ってくるのです。また、冗談の歌で説明しますと、ゆうくんがおもちゃ投げてる窓辺から、早くも秋かと長めのトンボよ。季節の秋と飽きるの秋をかけたもの。といった具合で、この二つの秋の意味は、ゆうくんが飽きたということも、秋かと眺めるトンボということも、文脈として生かされているというわけです。4. 援語。こちらはもっと周辺的な習字法であり、気がついた人がなるほどと思うくらいなものなのですが、つまり歌の中のいくつかの言葉を一つのイメージへと修練するために、ある対象物を思い起こさせる言葉を効果的に元の意味に織り込むという方法です。簡単に眺めれば、萌えの頃を覚えていますか、夕焼けの、今は枯葉に集う焚き火人。では、萌え、焼け、枯葉、焚き火、が援語となっていて、そのうち、萌えが、萌えになるところでは、いわば掛け言葉的な二重の意味が込められているというわけです。しかし、掛け言葉が、どちらの意味も文脈に関わってきたのに対して、援語の言葉のイメージの連鎖は、決して本文へは介入をなし得ません。ただ、気がついた人の心に、そうしたイメージが副次的に浮かんでくるくらいのものなのです。第一章。そのうち、書籍の第一章に記されているものが枕言葉ですが、実は現在に使用する用法としては、必ずしも重要なものではありません。というと語弊がありますが、今日和歌を作るにおいては、周辺的な技法と考えて差し支えありません。この技法は先ほど見ました通りに、ある言葉を導くために、光の前に久方のと加えて導く、母の前にたらちねのと加えて導く、といった習字法ですが、おそらくは単価形式が和歌の使用形式となるより前、蓄積されてきた長歌などの長々と連なる歌詞の間を取り持ち、 また定型句の登場によって心的なリズムを整え、同時に効果的にある言葉を導くための特徴的な表現として生み出されたものが、甚だしく慣習化した後に、万葉の頃には慣用句くらいに残されたものかと思われます。これは推測ですが、一定の調子、例えば七五などで長く歌い継ぐ場合、光、火、雨、神といった短く、しかもしばしば登場する重要な言葉を効果的に提示するために、その言葉と合わせた詩文に合う長い単語のようにして、繰り返し使用するうちに生み出されたもので、同時にその言葉を褒めたり恐れたりするような、いわば崇め言葉として慣習化したものではないかと思われます。崇め言葉とは、つまり神は常に敬うべき存在でありますし、光には喜ばしく絶対的な力が、夜には畏怖の念が、それぞれにつきまとうといった心情を、この書籍流に説明すれば、ある種の呪術のように唱えながら、敬いつつも自家像を整える効果を担っているのです。このような慣用句の派生は、イーリアスやオデュッセイアの慣用的表現の技法を思い起こさせますが、短い短歌形式の流星を極めた時代よりも、長歌や巫女のりなどが重要な歌謡であった時代からの古き伝統の継承を強く感じさせます。古事記の中にも地名の由来に関する記述などが結構ありますし、地名をことほぐ、言葉をもって祝うというような意味もあって、地名につく枕言葉もまた多く存在するのかもしれません。一方では慣用的表現ですから、ことほぐほどの意味もあまりなく、元の意味のままに歌の定型として使用されるに過ぎないものもあります。特に短歌時代の慣用表現的な枕言葉にはそのようなものが多いようです。今日でも例えば、皆さんがたゆまずの精神を持って、指打ちの携帯などという表現を交互に使用し続けていったら、いつの間にやら指打ちのが枕言葉になってしまったというような、皆で言葉を共有する喜びのようなものも、当時の和歌社会にはあったことでしょう。特に万葉集頃の似通った和歌を眺めていると、かえって真似や類似表現のおいしいとこ取りを交互に楽しむうちに、相対として優れた表現が、優れた和歌が生まれてくるのだというような、言葉の共通財産的な意識を多分に感じさせてくれるのです。実は個人のイマジネーションなんて、天才一人にしたって大したものではないのです。例えば、自分の長編作品のほんの片言ばかりを歌詞に取られたと吠え立てるような小説家がもしこの世に存在したならば、どれほど社会にとって有害であるかは言うまでもありません。まさか今日の人間がそこまで稚拙で下等に落ちぶれたとは思いませんが、話を戻しましょう。枕言葉の古装がかなり古いものであるために、そのようなことほぐ類の枕言葉は万葉集の作られた頃にさえ多分に意味の損なわれた慣用句の様相を濃くしていったことと思われます。そのために書籍に記された通りに文脈に溶け込まないある種の違和感を持った言葉として和歌の中に存在することになります。そのようなものは、例えば光の登場をなんだかよくわからない仰々しさというか儀式っぽい厳かで促すことによって、全体の和歌の調子をより様式化することによって 抽象性を高めることに寄与するのです。例えば有名な久方の光のどけき春の日に、しず心なく花の散るらん。この久方のは、単に光を呼び込んでいるだけではなく、下の句の思いが何気ないふとした感想ではなく、もう少し関連的な要素を深くして、思いをいたしたような雰囲気を間接的に表現してもいるのです。つまり、しず心なく花の散るらんという感想を、日常的感情から引き上げる効果をも担っているのです。そのような効果をわきまえないと、玉木春、命悲しと午後2時の、厚木石橋、日本橋を渡る、のようなめちゃくちゃな玉木春が、出発進行を企ててしまう悲劇にも、見舞われることになります。つまり、玉木春で日常感情からすくい上げ、情報からの眺めへと変わったはずの視線が、くどくどしい叙述の説明によって、奈落の底へ転落してしまう姿をのみ、この短歌からは読み取ることができるからです。このような儀式的効果の高い枕言葉がある一方で、もみじ葉の杉などのように、まさに慣用表現じみた軽い表現の枕言葉もあるのです。